FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの9章の35節から41節を見ていきます。この箇所は、盲目の男は見えるがパリサイ人たちが盲目だというふうにタイトル付けます。毎回イントロでヨハネの9章ではへりくだり謙遜についてね、私たちの神に対する赴き方のへりくだりについて話してきています。9章ではこれが大きなテーマとなってきているからです。イエスがマタイの11章の25節で、その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいましたと書いてあります。私たちが自分が知恵があって神様のことをすごいよく知っているというふうに自分を見てしまうとき、神様は私たちからご自分を隠してしまいます。でも神様は子供のような人たちにご自分を表してくださいます。これは本当に驚くべき発言です。パリサイ人たち、宗教のリーダーたちは学びもあった、教養もあった。彼らは自分が知恵がある、神様の言葉を知っている、神様の道を知っているというふうに思っていた。でもイエスを否定して、イエスが神の子でないというふうに決めつけていた。イエスが、預言者たちが預言した方だったのに、イエスは神様の一番最大の啓示でした。でも彼らはそれを見ることができなくて、イエスを受け入れることができなかった。私たちが神様の言葉を今日聞くのに向かって心を準備していくにあてて、私たちが子供のようにへりくだった柔らかい開いた心を持っていきましょう。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、今日子供のようにあなたの前に聞いて、自分たちが知恵がある、教養があると思わずに来ます。私たちはあなたの憐れみがなかったら理解できないということを認めて来ます。私たちをに教えてください。あなたのへりくだりを見せてください。どのようにして毎日あなたの子として生きていけるか教えてください。また私たちがあなたの御言葉を分かち合うときに、キリストの栄光があらわにされることを祈ります。アーメン。ヨハネの9章の35節から38節を読みます。イエスはユダヤ人たちが彼を外に出したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか？イエスは彼に言われた。あなたはその人を見ています。あなたと話しているのがその人です。彼は主を信じますと言って、イエスを礼拝した。盲目の男が見えて、パリサイ人たちが盲目だった。というタイトルで見ていきます。イエスが、宗教のリーダーたちがこの男を追い出したということを聞いて、この人を見つけて、あなたは人の子を信じますかと聞きました。男は、その人は誰ですか？あなたが今見えている人ですよと。イエスが答えたら、男は信じますと言ってイエスを礼拝した。イエスがこの男に聞いた質問というのは、こういう教義を信じていますかではなく、あなたは人の子を信じますかでした。イエスがこの男に要求していたのは、この人を信じてください。教義ではなく、イエスご自分を信じてください。イエスがメシアであるということを信じてくださいというふうにこの男に言いました。人の子という言葉というのは、預言者のダニエルから来ていて、神様の約束されたその人ということを指さしていました。だから、あなたは人の子を信じますかということを 聞いているのによってあなたは私がキリストだと世を救うために来た人だというのを信じますかという質問に、受け取れます。この盲目の人の経験と視点というのはパリサイ人や律法学者とかけ離れたものでした。彼は自分がずっと暗闇の中で生活した長い年数を忘れることができなかった。ずっと暗闇の中で若い時から生きていた。でもイエスによって癒されて光が与えられた。それによって彼を見えることができたけど、光によって囲われた。ユダヤ教のリーダーたちというのはイエスの言葉をイチャモンつけるために研究していました。彼らの伝統、聖書の知識、教義と照らし合わせていました。彼らは自分の人間のロジック、人間の考え方にとらわれていました。でも、この盲目の男というのは、今もう見えるようになったというようなところから考えることができました。もちろん、目を通して光を見えることができたけど、聖霊が彼の心に神の光を注いでくださいました。この盲目の男の身体的な目も、霊的な目も開かれました。イエスとの会話中に、あなたが今見ている人だよって言われたとき、この男は、肉体的な目を持ってイエスを見ていた。それと同時に心の中で神の子と話しているという啓示が与えられている。この瞬間絶対この人を忘れたことないでしょう。で、38節で主を信じますと言い、この男はイエスを礼拝した。イエスが神の子であると信じたから礼拝した。信仰っていうのは神が私たちに与えてくれた啓示への反応です。神様は私たちの心に輝いてくれて、ご自分が誰であるかを理解させてくださいます。この男は目で見て、霊的に啓示を与えられて、イエスが神の子だと理解して信じました。私たち現代でも、このようにして信仰に来る経験のある人多いです。イエスが誰かという質問や経験があり、でもある時神様が心の目を開いてキリストの栄光を見させてくださいます。イエスが王の王であり、すべての創造主であり、世界の主だということを理解できます。私たちを救ってくださる方でもあり、ご自分をへり下った方でもあり、私たちの代わりに苦しまれ十字架の恥を経験された。救いというのは三つの単純の言葉で得られるものです。この男と同じ言葉であって、主よ私は信じますという言葉です。ヨハネがこの福音書を書いた大きな理由がヨハネの20章の31節で書いてあります。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。9章までいっぱい見てきた箇所がありますけど、その中で多くの箇所がイエスが誘って信じて救われてほしいという箇所をいっぱい見てきました。例えばヨハネの1章の12節で、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。私たちはイエスを信じることによって救われます。もちろん一番有名な箇所といったらヨハネの3章の16節で、あ、神は実にその一人子を与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様が人間の心に語り、 私たちのこのヨハネの福音書の学びを通して今日も語ってくれています。私たちがイエスに対して反応する、応答する3つの言葉、主よ私は信じるという言葉だけです。天の神様、私たちは今祈ります。あなたが私たちの、友達、家族、私たちの知人、これから出会う人たちの心の目を開いてください。盲目のところから癒してください。あなたを個人的に体験できるように、信じてあなた礼拝できるように祈ります。私たちに信仰の霊を与えてください。大胆さを与えてください。それによって私たちが福音をあなたの御名によって語ることができるように助けてください。アメン。39節から、41節まで読んでいきます。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた者たちがこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方はに罪はなかったでしょう。しかし今私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。ここではイエスがこの世に来たのは裁くためだというふうに言っています。他の箇所ではイエスが私は裁かない、世を裁かないっていうふうに言っているところと矛盾があるのではないか。例えばヨハネの12章の47節では、誰か私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその人を裁きません。私が来たのは世を裁くためではなく、世を救うためだからです、というふうに言っていました。この箇所というのは、イエスの来た大きな理由が私たちの罪のために死ぬためのことでした。ヨハネの9章の39節で、イエスは自分が世にいることの結果について話しています。イエスを信じる人がいます。その人たちは罪が許されます。またイエスを拒否して罪許されない人たちがいます。その人たちは永遠の裁きに直面させられます。キリストを拒否し信じないという決断、罪をの中に生き続けるということに対しては、永遠の裁きを自分の上に呼び込んでいるものです。39節の後半では、イエスが見えない人たちが見えるようになり、見える人たちが盲目になるというふうに言っています。イエス様は身体的にも霊的にも目の見えない人たちに癒しを与えるために来ました。イエスが世の光です。ヨハネの8章の12節で、イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます、と書いてあります。イエスはこの世の暗闇の中に輝いてくれて、私たちの心の中にも輝いてくれて、私たちがイエスの臨在によって光の中に生きられるようにしてくれます。でもそれと同時に、イエスは見えると思っている人たちが盲目になるために来ています。イエスがこのように見えると思っている人たち、自分で見えると思っている人たちについて話しているところは、自分で見えると思っている、彼らが盲目になるというのは、彼らが光を拒否しているから自分の上に裁きを呼ぶ。パリサイ人たちが、ね、40節で質問します。私たちは盲目のなのですか？イエスがこの盲目の男を見つけたとき、パリサイ人たちが周りに いました。イエスの言っていることを聞いて、え、嘘でしょ？私たちも盲目なんですか？というふうにイエスに質問しています。もちろんイエスが、いや違うよ、お前らは大丈夫だという答えをするのかと思っていたのでしょう。イエスがここで言っているのは彼らが霊的な盲目だと理解させたかった。宗教的なリーダー、ね、旧約聖書のエキスパートだったのに、彼らが盲目だっていうことに気づいてほしかった。彼らが霊的な理解が足りないと思わなかった。でも現実は彼らが霊的な理解、霊的な真実に関しては盲目だった。盲目だということを理解できなかった。彼らが自分の盲目度を認めることがなかったので、そのまま盲目な心で生き続けるというふうな会話です。黙想の質問の一つで、39節から41節でイエスがどのような盲目について話しているのですかという質問があります。また、パリサイ人たちの中枢的な問題とは何だったのでしょうか。何回もプライド、傲慢な心がパリサイ人たちの大きな問題だというふうに話していっています。彼らは自分たちがはっきり見える、盲目ではないというふうに思っていた。真実を理解して、ね、ると自分たちで思っていたけど、真実の源であり、知恵の鍵であるイエスを拒否していた。だから、この箇所が、ヨハネの9章のメインポイントとなると思います。イエスは待っていた。ヨハネが書いているのはイエスを信じれるように永遠の命をイエスにあってもらえるようにこれを書いていた。何回もだからヨハネはイエスを信じた人たちを見せてくれます。その人たちを何回も見てきました。またイエスを信じない拒否する人たちも何回も見てきています。私たちに理解してほしかったことが、イエスを信じる人たちがいて、イエスを拒否する信じない人たちもいるというのを分かってほしい。箴言の26節の12節では、自分を知恵のあるものと思っている人を見たか、彼よりも愚かな者の方がまだ望みがあるというふうに書いてあります。私たちが自分の目で知恵がある賢い人だと思っていたら、神様の知恵から切り離されてしまいます。パリサイ人たちも自分の盲目を認めることができなかった。自分たちで見えるよ、大丈夫だよと言っていた。神の必要を認めていなかった。心が柔らかくなかった。プライドがあって心を固くなにしていた。プライドで、自分にある義で、伝統で、自己中心的な聖書の見解で、彼らは盲目とされていました。霊的なビジョンというのは、霊的に見えることというのは、神様が必要だ。私には見えない。霊的な盲目だと認めて、イエスの必要性を認める人たち、世の光が必要だという人たちに与えられるものです。自分でキリストなしに見えると思っている人たちというのは、闇の中に盲目として生き続けます。イエスが彼らに言ったのが、見えるというふうに言わない方がいいよ、そうじゃないと裁かれるよというふうに言いました。盲目というのはね、だったら理解できないよ、しょうがないよ思われるかもしれない。でもイエスが指していたのは、彼らのプライドと固い心です。パリサイ人たちを批判することは簡単です。でも私たちが神の御言葉によって語られないといけません。 他の人の欠点だけを指さすのではいけません。マタイの五章の三節で、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからですと書いてあります。私たちは自分たちの弱さ、自分たちのプライド、神様の必要性、神様に受け取らないといけないということを認めないといけません。霊的な盲目だというふうに自分を見ていって、神様から霊的な目を与えられ、イエスの光の中に、臨在の中に歩まないといけません。もう何回も認めてきていることですけど、私たちが問題ある、ね、ということを認めていかないといけません。自分が正しいと、ね、自分が見えると言わずに、神様に頼っていかないといけません。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、私たちはあなたの御前に見えない人たちとして、知恵のない人たちとして来ます。あなたが光であり、あなたが救いであります。子供のように、私たちはあなたが必要だ。あなただけを頼り、あなただけを光として、知恵として、命としていきます。イエスがご自分をへりくだらせこの世に来てくれて、私たちがを救ってくれ、あなたの臨在の中で生きれるようにしてくれたことを感謝します。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。